今8月29日の夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山と申します。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
アクアくんはなんか先ほど疲れた疲れた言うてましたけれども、元気出していこうよ。
あ、はい。すごい、すごい、どうしよう。さっきいっぱいチョコレートを食べたので、はい、今はかなり元気です。
チョコレート食べたら元気になるタイプやねんね。
はい。チョコレート、はい、もう無理やりにでも板チョコを2枚ほど食べるとですね、
はい、
すごく元気になりますよ。
なるほど。なんか 2枚食べたわけですね。
まあそうですね、はい、大体量的には。
なるほど、な
るほど。速攻性があるんですよ、すごい。はい、
チョコで元気もりもりということでね、今日はね、何してきて疲れたの？
今日はですか、まあ、まず朝から着物を、着物というか浴衣なんですけど、着るのと慣れない浴衣で体がちょっと疲れてしまったというのもあるのかもしれませんね。
着物を着て、あ、浴衣を着て、
はい、
どちらに行かれたの？
はい、落語を見に行きました。
落語、
はい、
そういえばおったな。あ、一緒、あ、来てた、
はい、
君も、
はい、一緒に行きましたね。
そうか、そうか。私も落語ね、浴衣着せしてもらって、
はい、
鑑賞させていただきましたけれども、全然疲れるようなことなかったですけどね。
そうです。まあ、寝てましたけどね。
ああ、そうなんですか。
僕はしっかり集中して見ていたので。
はい。はい、はい。まあまあ。じゃあ、お兄ちゃんにも喋ってもらいましょうか。
はい。
はい、
どうぞ。
めちゃくちゃじゃない。
落語寝たの。
落語ちょっと眠くなっちゃいましたね。1個2個。
なるほど。どういうやつは起きてられて、どういうやつは眠たくなったみたいなのはありますか？
これ言うとちょっと語弊があるんですけど、
はい、
面白いやつは寝ませんでした。
語弊しか生まないコメントですね。どういうやつを面白いと感じたの？
チリとテチンでしたっけ。まあ、そんな落語があって、ね、まあ、その話は好きでした ね、
ね、ちょっと面白かったですね、はい、古典落語のちょっとアレンジ版みたいな感じで ね、
そうですね、はい、
あの桂あやめ姉さんというね、
はい、
女性落語家、まだそのなんか2人目ぐらいの世代の人らしいですね。
女性落語家、
女性落語家として。1人目が梅雨の都さんという方らしいんですよ。
はい。
でその方が道を切り開いて、そしてあやめさんというような流れで、今はもう10人以上女性落語家はいるというようなお話でしたね。大阪には、東京にはもっとたくさんいらっしゃるというようなところでね、伝統芸能を学んでね、非常に良かったなということです。
はい、
はいはい、
最近教習行ってる？
はいはい、頑張ってますよ。もう振り方がちょっと下手ですよ。
いろいろ充実しててね。
はい。そうですね。
ラジオも頑張っていきましょうと。
はい。
いうことですよ。
頑張っていきましょう。
は
い。
そんな感じでです。はい。じゃあ今日も元気出して、いくぞ。
おお。
ごめんなさい。これは本当に私の空気の作り方がもうめちゃくちゃでしたということで。はい。というわけで、気を取り直してちゃんとやっていきたいと思います。
はい。
福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今回は、はい、ひょっとするとアクアは初めてかもしれない、
はい、
動物が出てくるお話です。
お、動物が人間のセリフを喋る、動物はもう動物として動物の鳴き声を発する、どちらのパターンですか？
動物が動物として動物の鳴き声を発する方で。
それもう朗読の練習というよりかはなんか携帯模写的な技能が必要な。
そうですね、まあお話といっても、
はい、
またちょっと論文的な、
うん、はいはい、あ、そういうところもあって、
はい、
それはウキウキだけ言ってても何のわけわからないわけですからね。
そうです、
はい、 じゃそれのも含めた、
はい、
ナレーターとしての人間の言葉と、
はい、
プロのナレーターとしての言葉と、
はい、
そういうモノマネ師としての動物の鳴き声、
はい、
なるほど、期待して聞きたいと思います。
はい、
すごい顔をして
ですね、
はい、
ちょうど、うん、今から30秒ほど前に説明されたんですけど、
はい、
動物は動物らしくやってくれと、
うん、
僕全然イメージしてなかったので、すごい今ぶっつけ本番ですよ。
まあまあ、それがね、生放送の醍醐味ですよ。はい、じゃあもうね、はい、期待してますからお願いします。はい、
人間の鳴き声。犬はウォッウォッ、猫は
ミャーミャ
ー、ゾウはハー、ニワトリは
カッカッカッカッカッカッ、
人間はこの動物の鳴き声はこうだというものを各動物につき大体一つは持っている。ではその人間は何と鳴くのだろうか。先ほど挙げた犬、よくよく考えてみれば、ワンワン以外にも、
クーン
と鳴くことがある。猫も、
ミューミュー
だけで鳴く。いや、ゴロゴロゴロゴロと鳴く。このことからもわかるように、各動物はいろんな鳴き声を持っている。にもかかわらず、人間はその中で特徴的かつポピュラーな一つを代表的な鳴き声として把握しているのだ。つまり一般的に言われる鳴き声とは特徴的かつポピュラーな声なのである。人間の特徴的かつポピュラーで言語の壁がない世界共通の声といえば、これはもう笑い声しかない。あはははは、動物から見た人間の鳴き声の回はこれだ。ところで、あはははははのように断続的に同じフレーズを繰り返すタイプの鳴き声の持ち主がもう一人いる。セミである。あはははははは、みーみーみーみーみーみーみー。人間がパンダの鳴き声はヤギにそっくりだねというように、動物たちも人間の鳴き声はセミにそっくりだねと話しているに違いない。
それでは登場していただきましょう。当番組プロデューサーの流れさんです。お願いします。
こんばんは、流れです。
こんばんは。
画期的な試みで、はい、あの人間のね、あの鳴き声のところで、あ、赤ちゃんですね。ちょっと残念かなと思ったのは、こう目つぶって聞いてたんですけども、子供というかもうちょっと大きなこの鳴き声というか声に聞こえたんで、まあ、あのどっちかというと甲高い、あの小さなこうか弱い声で泣いたらよかったかなと思いますけれども、聞き方っていうかね、なんていうかね、動物の鳴き声でも日本人が聞くとコケコッコーとジーレカブとですね、アメリカではクッコードゥドゥドゥドゥと、だから、まあ聞く方によってこう、あの聞こえる感じが違うっていうことですよね。だから、まあよくあるゾウさん、パオーですよね。よくカタカナでパオーと書いてますけど、まあそれはパオーと聞こえてるのは日本人だけかもわからないというね。だから、まあ、アクアの声も外国人が聞いたら違うかもわからないですね。なかなか難しいかもしれない。一応ね、ずっと思ってたんですけども、アクアの声の基本的な、まあ一応メインになるというか基調になるところは、
はい、
多分一番得意な、あのちょっとおじさんっぽい、あの声をグッとこう、あのこわばらせたような声というか、あの声だと思うんですけども、
はい、
まあ、あれをね貴重にするんであれば、あれからですね、あのいろんな声をこう、ちょっとトーン高くしたり、
はい、
まあ長めに、波長を取ったり、そういう風に変えていったらいいんじゃないかと。動物はちょっとあの意外でしたけどね、難しかったと思います。
なるほどね。まあまあ、思ってたより頑張って感じに
期待してたよりはだいぶ
本気さがあってね、良かったと思います、はい、ますます精進してください、
はい
はい、お願いします。ということで、アクアの海運朗読コーナーでした。 刊集山ダイジェスト。このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。はい、ということで、来月9月なんですけれども、9月のですね、昔の、旧暦での、方が、長月と言います。まあ、秋日の夜長を楽しむ月というような感じですね。まあ、夏至も過ぎて、夜が、まあ、ちょっと長くなってきたなっていうのを、まあ、実感し始める時期に差し掛かると。でこういう時期にですね、中秋の名月であったりだとか、いうことでね、お月見のイベント、夜のを楽しむイベントがね、やってくるというところでですね、この秋のその過ごしやすい夜のこの季節であったりだとか、その夜の風を感じたりだとか、虫の鳴き声とかですね、そういうね、風情を感じながらね、その季節の気を取り込んでいただいて、開運に結びつけて、幸せな人生と、より発展していっていただければと思います。そんなね、9月なんですけれども、吉日とされている日が、まあ、割とありましてですね、まあ、大きなところでいきますと、9月9日朝陽の節句、23日の秋分ですね、前後3日の計7日間の秋のお彼岸、27日の中秋の名月、29日にですね、これちょっとマニアックな専門的な、吉日になるんですけれども、9月の29日はですね、一粒万倍日と天赦日という日でですね、まあ、一粒万倍日というのは宝くじ売り場とかで割と表記されている、本日一粒万倍日ですとか言って、まあ、一粒その日に一粒種をまくともう万倍に膨れ上がるというような形でですね、まあ、種まき何かをスタートするとかにですね、大変よろしい縁起のいい日ということと、まあ、もう一つそれと天赦日というね、天の許しを得る日ということで、大安よりも、吉日と昔から言われているね、そういう天赦日というのが、まあ、珍しく重なる時というところでですね、9月29日が結構ね、専門家の中ではマニアックな 中では、はい、いい日というようなところで、ね、ちょっと意識していただければと思います。はい、まあ、まずね、最初にやってくる、朝陽の節句ですね。朝陽っていうのはね、まあ、馴染みのない方もいらっしゃるかと思いますが、季節によってね、節句というのがありまして、春の七草が1月の7日ですね、その年明けてから順番にね、春の七草がやってきて、そしてひな祭りがやってきて、そして端午の節句、子供の日がやってきて、七夕と、ここまでで4つ、七草、ひな祭り、端午、七夕で4つ で最後に朝陽というのが来て、合わせて五節句というんですね。でこれはまあ1月7日以外はゾロ目の、日ということですね、3月3日、5月5日、7月7日、そして9月9日ということで、まあ奇数を重んじるような文化がありまして、ですね、まあ、短歌とか和歌とかも、まあ、五七五とか五七五七七とか、まあ、奇数の組み合わせで歌を作ったりとかですね、奇数を大事にするっていうのが一つ基本として、あります。でその奇数の中でもね、単体の数字として一番大きいのが、9という数字、その9という数字が2つ重なるところでですね、ですね、最高の吉を得られるということですね。またねこれ、まあ、奇数と奇数を足すと偶数になりますので、まあ、結局ですね、まあ、偶数も悪いわけじゃないってことですね。で、その陰と陽のバランスが取れるっていうところでも一つね、開運のポイントであるということですね。1月7日も1と7を足せば8というね、大変縁起の良い数字になりますのでね、その辺も踏まえてですね、別に偶数が悪いわけではないと。ただまあ陽の数である奇数っていうのをまあ重んじて、それが重なる日、そしてその9という一番数字が多いもの、それが2つ重なる9月9日っていうのを大切にするというのが、まあ、一つ、日本、今の日本ではちょっと忘れがちな文化なんですけど、結構重要な、ですね、五節句の締めくくりですね、そういう日が9月9日にやってきますと。でこういう朝陽にした方がいいものはどういうことかと言いますと、菊の節句なんですね、なので、菊を飾るっていうのがまず基本になってきます。はい、まあ、いわゆるね、もう菊であれば何でも大丈夫なんですけれども、金運的な、風水的により、運がアップする、特に金運がアップするっていう菊の種類がありまして、それがですね、ピンポンマムというね西洋菊が、特に いいとされております。それはまああのこう丸い形をした、菊なんですね、そしてねそれがあのすごくね金運に発展の形をしているというところですね。そしてですね、菊プラスですね、まあ、飾る見るオフプラスですね、そういう菊の、花びらを浮かべたようなお酒を飲むというね、未成年の方はジュースとかで代用していただければいいと思うんですけれども、まあ、そういうね気を気体に移し込んで体に取り込むというところでですね、よりその長葉の木、菊の節句の良い気をいただくということですね。まあ、伝統的には日本酒になるんですけれども、金運的にはシャンパンがおすすめでございます。はい。で、ですね、長葉っていうのはそれだけじゃなくてですね、菊の節句でもあり、かつ栗の節句でもあるんですね。なので、栗のご飯を食べる、栗ご飯を食べる。また、モンブランとか栗金時などの栗のお菓子を食べるのもプラスしていただければ、さらに機運がアップしておきます。秋ということ自体がですね、金アップの季節になりますので、そういうねプラスアルファで、金アップの行為をしていただいて、なんでしょうね、運気を取り入れていただければさらに花開いていくということですね。栗はもうご飯でもお菓子でも大丈夫です。どんどん取り入れていってください。菊と栗ですね。はい。でもう一個大きな行事が、中秋の名月ということですね。これはもう普通に生活しててもいろんな人が言ってて大変ね、日本でもメジャーな、イベントになります。はい。今年はですね、9月27日ですね、旧暦8月15日なんですけれども、それが、9月の27日になります。で、中秋の名月にね、した方がいいということ、まあお月見イベントなんで当然なんですが、月を見る、そして月の光を全身に浴びる、体のね、まあ見たから岩だけじゃなくてちゃんとね体ごとも外に出て、全身ですね月の光を浴びるようにしてください。そしてですね、またね、パワーストーンとかお持ちの方はですね、そういう月の光による浄化の力みたいなのもすごく強い時になりますので、そういうお持ちのね、パワーストーンなんかも浄化したりとかですね、していただければと思います。またあの先ほどは菊を浮かべたお酒を飲むと言いましたけれども、今度ね中秋の名月なんかはね、月の光を映し込んだお酒を飲むみたいなね、そういう月を何かに転写させて飲むっていうのも一つの開運行為になります。はい。まあ、伝統的にはね月見の楽しみ方っていうのは直接見ることと、あと池に移してその池に移った月を見るっていうのもね、一つの月の鑑賞法とされておりますのでね、そういう風流な過ごし方できる方はどんどんね、していただければと思います。でもう一つ大きなイベントがお彼岸ですね、暑さ寒さも彼岸までというような感じでちょうどね季節の移り変わりのタイミングです。で、まあ、ね、20日から26日の7日間がお彼岸なんですけれども、23日がですね、ちょうど真ん中ですね。これが秋分の日でですね、昼と夜の長さが同じになります。お彼岸はご先祖様とのつながりが深くなる日とされておりますので、お墓参りすることをお勧めいたします。ね、まあ、天皇陛下とかもですね、この秋分の日にですね、歴代天皇の霊をね、お祭りするところからですね、祭日祭りの日というところからね、秋分の日の休みとかも来ております。ですので、まあ、これはね、お墓参りとか割とね仏教的なイメージもあるかもしれませんが、必ずしもそうではなくですね、まあ、神道も仏教も関係なくてですね、日本の文化としてですね、そういうご先祖様とのつながりとかいうのをね、そういう伝統とかそういう魂そのものをね、継承していくのが大切なことなんじゃないかなと思います。ね、自分の運命のルーツですからね、ご先祖様を祀ることによってね、その運命のルーツを祀ることによって自分の運命をさらに良くしていくというようなことがね、開運法でありますし、まだそういうね見返りだけを期待するのではなくね、本当にねありがとうございますと、元気に過ごしていますという報告するですね、そしてお花をきれいにね整えて、洗って磨いてですね、お花を備えてですね、手を合わせるところでですね、さらにね、自分自身の心が整うというところでですね、ご先祖様のために見返りを求めない心によってさらに見返りが来るみたいな、ちょっと矛盾してますけれども、ね、自分のために、そして自分以外の人のためにですね、手を合わせるというところが一つのね、開運の味噌になってきますのでね、できるだけこういう行為は、実践していただければと 思いますね。9月結構多いですね、朝陽、そして秋分、そして中秋の名月ということですね。29日プラスアルファで、まあ、何かスタートできることがあれば大変縁起のいい日なので29日に何かしてくださいということですね。まあ、そういう形でこのね、夏を明けた、秋のね、スタートの9月をね、大切に過ごしていただければと思います。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、正しい人が傷つくような場面が多くなってしまう時ですが、傷は深くはありません。有力者の力を借りてですね、危険を避けるようにすれば吉がやってきます。
豪傑のように笑い飛ばしてやりましょう。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運全て三角です。
はい、2月生まれの方はですね、一難去ってまた一難というような時ではございますが、このような時はですね、無理に動かずですね、実力をつけながら時期が来るのを待ちましょう。
泣くまで待とう、ほとときすの感じですね。
はい、噛みますね。3月生まれの人、健康運丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、家庭をね、家ね、家事、家庭とか、この家の家庭ですね、はい、家族、家庭を大事にするべき時です。またね、男は男らしく、女は女らしく、父は父らしく、母は母らしく、あるべき姿に立ち返るべき時なので、そのように過ごしてください。
初心忘れるべからずでお願いします。
はい、かしこまりました。では4月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、人も物もお金も集まる時ではございますが、出しゃばらずですね、一歩を引いた姿勢で過ごしましょう。またね、ご先祖様を祀ることもした方が特に良い時になります。
穏やかに強く。
はい、5月生まれの人、健康運丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、滞っていた問題がですね、やっと解決する時になります。前半はまだ苦労もあるんですけれども、積極的に動くようにしてください。最後に笑うのはあなたです。
はい、僕5月生まれなので最後に笑ってやろうと思います。
あはははは。6月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、あなたの徳が広く世間に認められる時です。人徳がですね、広く認められるということですね、社会に役立とうとする気持ちを忘れずにさらなる努力をしてください。
モチベーションを高くしていきましょう。
はい、7月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、謙虚で寛大な姿勢が求められる時ですが、それでもダメな相手には強気に出ることも必要なようになってきます。断固とした態度で挑みましょう。
引いてダメなら押してみろという感じです。
はい、8月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、長い間悩んでいたことが解決する時になります。しかしですね、二と追えば一と得ずになりがちになってしまいますのでね、一つのことに専念するようにしてください。
一つ一つ丁寧にクリアしていってください。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、9月生まれはですね、優柔不断は禁物の時になります。多少時間はかかってもですね、柔軟な姿勢は崩さずに、しかし断固としてやり遂げるようにしてください。
何事もやり遂げることが財産になります。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、10月生まれの方はですね、生きていくために正しい努力をするべき時になります。師匠を見つけてですね、その人の教えを学んで実践していきましょう。
ライトな感じで指示しましょう。
はい。11月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、人と仲良く進むべき時です。飾らない心と誠意あふれる態度でですね、真の人間関係を築いていきましょう。
縁を大事にしてください。
はい。12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい。12月生まれの方はですね、騒がしい状態になりがちな時になってしまいます。冷静に対処することを 心がけ、現状維持していくことに努めましょう。
深呼吸を一度するだけでもだいぶ変わると思います。
はい。ということで、良かった月の方、悪かった悪い、まあはっきり悪いみたいな方はいらっしゃらないんですけどね、まあまあ起こることにね注意しながら、積極的にする部分は積極的に、耐えるところは耐えてですね、次につなげていくということですね。本当にね、良かった人はね、本当チャンスだ、ゴーという感じでね、どんどん実行していっていただいて、悪いやなと思ったような方はね、忍耐力のアップのチャンスということですよ。どんな運勢でもね、それをチャンスと捉える人にこそ真の幸福がやってくると私は思っておりますので、もうすべてね、これはいい機会をもらったなと思って過ごしていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお願っております、お祈りしております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。